はい、おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第2回市議会定例会第5日目の会議を開きます。市長から地方自治法第180条による専決処分の報告がされております。すでに各議員に配布してありますのでご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第29号および議案第30号を議題といたします。議案といたします。ただいま議題となりました両議案は6月21日の本会議において総務委員会に付託されたものであります。よってこれより総務委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。総務委員会委員長石井伸重議員ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第29号および議案第30号に係る総務委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る6月21日の本会議において本委員会に付託されました議案につきまして同日委員会を召集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等の主なものについて申し上げます。まず議案第29号一般会計補正予算第3号でございますが歳入に関してこの2年数ヶ月の間に立山市へ新型コロナウイルス感染症対策費として国庫から支出された金額の合計はと聞いたところ交付金の収入実績は令和3年度末時点で約12億1000万円となっている。なお国から示されている、また示される見込みの交付限度額を合わせると、約17億3000万円であるとの説明がありました。次に第2巻、総務費の行政手続きオンライン化システム導入費に関して、これで何が便利になるかと聞いたところ、この予算は国が推進する行政手続きのオンライン化に対応するための環境を構築し、回収費と合わせて転出・転入手続きワンストップ化を実現しようとするもの。転出・転入手続きワンストップ化は令和5年2月を目途に国が全国一斉に導入を図ろうとしているもので国のオンラインシステムとマイナンバーカードを使って転出の手続きをすることにより転出届と転入予約が同時にできるようになる。これにより住んでいる役所に行く必要はなくなり、マイナンバーカードを持って引っ越し先の役所に行き、転入届をするだけとなる。引っ越し先の役所に自分の転出証明書の情報が事前に送付され、転入届の書類など手続きの準備がされているので、書類を書く手間、手続きにかかる時間が省かれ便利になるとの説明がありました。次に第4巻、衛生費のコミュニティ医療推進活動支援補助金に関して当該基金がなかった場合補助はしないのかと聞いたところ、この補助金の原資となっているのはふるさと納税の中のコミュニティ医療推進に関する事業に対する寄付、その中でも特に看護師の養成のために使途が限定されているものを原資としているのでふるさと納税以外を原資とした補助は考えていないとの説明がありました。次に第6巻、農林水産業費の農漁業者育成に関して、事業対象者が新規就農者1名とした理由は何かと聞いたところ、希望者が1名であったためとの説明がありました。また、5年以内に希望者があった場合、支援は可能かと聞いたところ、可能であるとの説明がありました。次に第7巻、 商工費の観光誘客おもてなし事業費に関して、市内周遊消費促進クーポンはどれくらいの金額のクーポンを提供する予定かと聞いたところ、館山市内宿泊者1人当たり1000円、総勢1万人に配布予定で、金額として1000万円を予定しているとの説明がありました。次に第10巻、教育費の新型コロナウイルス感染症予防対策費、修学旅行等キャンセル費用負担金に関して、修学旅行を秋に予定している学校は何校あるのかと聞いたところ、小中学校合わせ11校、実施の時期は確定ではないが、10月から11月を予定しているとの説明がありました。また、キャンセルになった場合のキャンセル料はいくらかと聞いたところ、修学旅行の相場の代金は、中学校で約5万円、小学校で約2万5千円、一般的な旅行と同様に、旅行日の何日前でキャンセルするかにより、キャンセル料が決まってくる。通常、児童が風邪や怪我等で修学旅行に行けなかった場合は、保護者負担となるが、館山市や旅行先にまん延防止等重点措置が発令され、旅行の再行が不可能となった場合に、キャンセル費用の一部を公費負担することとし、補正予算額として314万8千円を計上したとの説明がありました。議案第30号一般会計補正予算第4号でございますが、まず第2巻、総務費の公共交通事業者支援補助金に関して、市内農産物の貨客混載により輸送されている頻度と量はと聞いたところ、市内の高速バス事業者2社が週1、2回程度、市内の農水産物を輸送している。量については、発注に応じて決まるため、一定ではない。との説明がありました。また、貨客混載の輸送費はどのように設定されているのか、その費用は誰が負担するのかと聞いたところ、みかん箱1箱程度で数百円、費用は発注者の負担となるとの説明がありました。次に第3巻、民生費の高齢者ショートステイ利用助成金に関して、助成対象になっている高齢者にショートステイの需要はあるのかと聞いたところ、要介護、要支援認定を受けていない人の利用について、件数は少ないが、需要はあるものと考えているとの説明がありました。また、助成額が1日6000円とすると、1泊2日では1万2000円ということかと聞いたところ、その通りであるとの説明がありました。次に第4巻、衛生費の妊婦歯科検診費に関して、新型コロナウイルス対策費による一時的な支援かと聞いたところ、妊娠中は口の中のトラブルが起きやすく、虫歯や歯周病が早産のリスクにもなるので、妊娠期における歯科検診を実施しようとするもの、まずは今年度限りとして事業を実施する考えだが、令和3年8月に県が妊婦の歯科検診の状況を調査した結果、県内54市町村のうち30市町では実施しており、増えている状況。今年度、歯科医師や受診者の意見を聞くなど、事業検証した上で検討していきたいとの説明がありました。次に第6巻、農林水産業費の農漁業者事業継承支援給付金に関して、通知と申請はどのようになるのかと聞いたところ、通知については、市のホームページや広報、各地区の農業協力員、JA アワー、各漁協、生産者団体へ協力を依頼し、チラシの配布により周知をする。また、申請については、農水産課を受付窓口とする予定だが、高齢者の方もいるので、郵送での受付もできるように考えている。との説明がありました。次に第10巻、教育費のラン&ウォーク案内看板制作費に関して、ラン&ウォークのコースはどこかと聞いたところ、北条海岸については、鏡ヶ浦通りの三軒町無料休憩所前を起点に、八幡海岸駐車場から、 執行交差点までの往復5キロのコース、国道127号館山バイパスについては、南総文化ホール前を起点に、へぐり川までの往復5キロのコース、房総フラワーラインについては、道の駅南房パラダイス前を起点に、館山カントリークラブから千里の風付近までの間の往復5キロのコースを考えているとの説明がありました。以上、質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第29号および議案第30号については、全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げまして、総務委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。両議案についての委員長の報告は原案可決であります。両議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって両議案は原案の通り原案通り可決されました。日程第2議案第28号を議題といたします。ただいま議題となりました本案は、6月21日の本会議において、建設経済委員会に付託されたものであります。よって、これより建設経済委員会における審査の概要について、審査の概要につき、委員長の報告を求めます。建設経済委員会委員長、鈴木正一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第28号に関わる建設経済委員会における審査経過及び結果についてご報告申し上げます。去る6月21日の本会議において本委員会に付託された議案について22日に委員会を招集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。議案第28号、館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例についてでございますが、建築物の用途に関する制限を適用除外となる特例とあるが、どんなケースが適用除外かと聞いたところ、この条例は建設基準法に基づく条例であり、建設基準法施行令において適用除外に関する規定の条例に定めることとされていることから規定を設けたとの説明がありました。次にこの範囲を第2種住居地域の変更地域計画決定した区域における理由を聞いたところ、行政機関の集約を目指している旧阿波南高等学校、すいません、阿波南高等学校、空き地を含む主要な道路を含まれる一帯区域として、今後移転を予定されている阿波合同庁舎跡地利用人なども考慮して区域を定めているとの説明がありました。 以上、質疑等々の主なものであります。採決の結果、議案第28号において、全員一致をもって原案通り可決するものと決しました。以上、報告申し上げまして、建設委員会の委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案についての委員長の報告は原案可決であります。本案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、請願第13号の閉会中の継続審査を議題といたします。龍田議員、はい、
請願が継続審査となった理由、そして今後の審査についての説明を求めます。
はい、ただいま龍崎議員から、請願が継続審査となった理由と今後の審査について説明を求めるとの動議が提出されました。所定の賛同者がありましたので動議は成立いたしました。請願が継続審査となった理由と今後の審査について説明を求める、動議を議題として採決いたします。採決は起立により行います。この動議のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立少数であります。よって、請願が継続審査となった理由と、今後の審査についての説明に対する求める動議は否決されました。総務委員会に付託中の請願第13号、ご当地ナンバーに関する請願について、委員長から慎重審査の出場上、閉会中の継続審査とされたいとの申し出がありました。本請願を継続審査とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。はい。起立多数であります。よって本請願は継続審査とすることに決しました。はい。日程第4、請願第11号および請願第12号の両請願を一括して議題といたします。ただいま議題となりました両請願は、6月21日の本会議において、文教民政委員会に付託されたものであります。よってこれより、文教民政委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。文教民政委員会委員長、佐野誠一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました請願 第11号および請願第12号に関わる文教民政委員会における審査の結果についてご報告申し上げます。去る6月21日の本会議におきまして、本委員会に付託されました両請願について22日委員会を招集し審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。請願第11号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択に関する請願でございますが、2005年に給与費の負担割合が3分の1に縮減されたが、このことにより負担割合はどうなったかと聞いたところ、教職員を採用している都道府県の負担割合は2分の1から3分の2に引き上げられた。この経費については都道府県が自己財源から負担することになっているが、当該経費については自治体ごとの税収と地方交付税によって財源の確保をしていると承知しているとの説明がありました。また教職員等の給与を義務教育費国庫負担制度から除外することで何が起こると考えるかと聞いたところ、一般的にはこの制度が廃止されたり国の負担割合がさらに引き下げられた場合、義務教育費の水準に格差が生じ、教職員の確保に大きな影響を与えると言われているとの説明がありました。また支援員の増員は立山市独自で行っているのかと聞いたところ、その通りであるとの説明がありました。請願第12号、国における2023年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する請願書でございますが、教育予算拡充の請願については毎年意見書を提出しているが、このことにより予算確保など反映された事業はあるかと聞いたところ、国庫予算を活用しての直近の大きな事業はギガスクール構想推進に伴う一人一台タブレット端末等の整備について、国の補助金等を活用し令和2年度においては一気に整備することができた。今後についてはタブレット端末機等の更新時に国から手厚い補助が受けられればありがたいと思っている。また学校施設の環境整備についても過去において学校施設の新設、大規模改修等での活用、トイレの洋式化、空調設備の整備等を行ってきている。今後も学校施設の整備に関しては多額の事業費がかかることから国庫補助の活用が必要不可欠と考えているとの説明がありました。次に討論を行いました。請願第11号について地方公務員は地方交付税や税収などが給与から支払われているが、教職員だけ国庫負担がある、他の地方公務員で国庫負担がない問題は生じていないので同じようにすればいいと思う、もし他の地方公務員がうまくいってないのならばそちらを改善すべきだが国庫補助制度の要望はない、また国庫負担制度があるのに教職員の勤務給与の状況がいいとも思えない、部活動の顧問就任は反強制的であり非正規職員も多く他の通常業務も極めて多忙である、また人員も少ない状況である、そして残業代は基本的に出ないと惨憺たる状況である、これが国庫負担制度によるものだとは思わないが良くしているようにも見えない、このように国庫負担制度の意義や効果がわからないことから反対するとの討論がありました。また同制度については三位一体の改革により国家財源の悪化から見直しを行い、その負担を地方に転嫁することにより国の負担軽減制度そのものについて廃止の検討をされた経緯がある。2005年に給与費負担割合が3分の1に縮減されたことにより地方自治体の負担は大きく 自治体間での格差の問題が浮かび上がった。教育の機会均等とその水準の維持向上を念頭に、国においては子どもたちの教育に責任を持つこと、地方財源の安定を図るため義務教育費国庫負担制度の堅持するよう強く求め、賛成するとの討論がありました。請願第12号について、若年者への教育予算は国家財政の使い方としては最も投資効率がよく、個人の人権を守る意味でも、国家として経済成長をしていくためにも極めて重要である。財源は教育国債を新設するなど積極的に予算拡充の方法を模索してほしいので、賛成するとの討論がありました。また教育は憲法、子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちにより良い教育を保障するためにある。社会の変化とともに子どもたち一人一人を取り巻く環境も変化しており、教育諸課題や子どもの安全確保の課題が山積している。近年、東日本大震災、原子力発電所の事故、各地での地震や豪雨、台風等の大規模災害、そして新型コロナウイルス感染症等が立て続けに発生したことなどで、子どもたちの教育環境の一層の整備を進める必要がある。したがって国家財政が厳しい状況ではあるが、必要な教育予算を十分に確保されるよう求め、賛成するとの討論がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、付託を受けました請願第11号については賛成多数をもって、請願第12号については全員一致をもっていずれも採択するものと決しました。以上、ご報告申し上げまして、文教民政委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず請願第11号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択に関する請願書を、採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択するであります。本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます、はい。起立多数であります。よって本請願は採択するものと決しました。次に請願第12号、国における2023年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する請願書を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択するであります。本請願を採択することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本請願は採択するものと決しました。お諮りいたします。ただいま発議案第4号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、および発議案第5号、国における令和5年度教育予算拡充に関する意見書についてが提出されました。この際、両発議案を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、両議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。発議案第4号および 発議案第5号の両発議案を一括して議題といたします。議案の配布をいたします。議案の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。両発議案について提出者の説明を求めます。文教民生委員会委員長佐野誠一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました発議案第4号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、および発議案第5号、国における令和5年度教育予算拡充に関する意見書について、提案理由の説明を申し上げます。両発議案につきましては、先ほど採択するものと決しました請願第11号および請願第12号の趣旨を対しまして、関係機関に要望いたしたく、文教民生委員会として提出した次第でございます。満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は一括して行います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。両発議案については、立山市議会会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託いたしません。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。討論なしと認めますよって討論を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず発議案第4号について採決いたします。本案を議案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数であります。よって本請願は 採決するものと決しました。採択するものと決しました。次に発議案第5号について採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。日程第5、議案第31号令和4年度立山市一般会計補正予算第5号を議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
提案理由を説明します。議案第31号令和4年度立山市一般会計補正予算第5号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ 1500万円を追加し、総額230億7421万円としようとするものです。歳出の内容としては、衛生費でコロナ禍における外出自粛に伴う家庭ごみの増加対策として実施している生ごみ処理機の購入費補助金について、申請件数の増加が見込まれることから、事業費の増額をしようとするものです。また、歳入の内容として、国庫支出金及び繰入金の増額をしようとするものです。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、議案第32号から議案第34号まで、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。議案の説明を求めます。金丸翔。
議案第32号から議案第34号まで、人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を説明します。令和4年9月30日をもって任期満了となる人権擁護委員3名について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により候補者の推薦を求められていますので、引き続き稲葉美恵子さん、押本和美さん、新井恭子さんを適任と考え、法務大臣に推薦したいと存じます。ご賛同をくださいますようお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第7、常任委員会及び議会運営委員会所管事務の閉会中の継続審査についてお諮りいたします。各委員会においてお手元に配布の閉会中の継続審査申し出事件一覧表のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。以上で本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よってこれで第2回市議会 定例会を閉会いたします。全員協議会を開催いたしますので、関係者は議員控室にお集まりください。ご苦労様でした。